はい、第33回ポッドでエンジニアです。エンジニアの大坪です。
はい、エンジニアの丹治です。
エンジニアの南です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は僕の話を聞いてくれる日だと。
やった、聞きたい。
本当にそう思ってる。
あと4ヶ月ぶりぐらいにオフラインで今撮ってます。
そうですね、
今までずっとズームで、音声録音してたけど、社内に来てオフィスで撮ってますと。
確かに
結構序盤10回目とかからもうずっとリモートだったので、意外とオフラインで撮った回数の方が少ないんですよね多分。
あ、もうそんな風になったんだ。1月から3月末までとかだよね。
そうですね、
オフラインは。で、4月から8月末までずっと
オンラインでやっているので、もうあっという間に。
いや、33回すごいですね。
33回すごいですよね。これは誇っていいですね。
何かを33回したってことですよね。
何かを33回したの間違いないですね。オープン。失礼。
今日は、最近大坪くんが作ってるクベフォークについて聞きたいなって思っています。
はい。クベフォークというのはですね、
はい、
まあ、社内ツールに作ってるコマンドラインですね。でちょっとこれで作ったものに関して次の、クラウドネイティブデイズ東京でちょっと発表をしようと思っているんですが、
かっこいい、
かっこいいんです。まあ、クベフォークというのは何かというと、まあ、そもそもで言うと、まあ、ウォンテッドの社内には、まあ、クーベっていう社内ツールがあるんですね。でこれは、まあ、クーベ CTL、まあ、クーバネテスのコントロールコマンドラインをちょっとラップしてちょっと機能を付け加えてあげたようなものです。で例えばですけど、デプロイっていうコマンドが例えばあったりして、これによってその、まあ、本来であればセットイメージとかエディットとか、いう、まあ、ちょっともう少し低レイヤーのコマンドを使う必要があるところを、まあ、もうちょっとエンジニアに分かりやすいちょっとハイレイヤーなインターフェースを提供するというようなツールになってます。でこのツールにちょっと新しい機能を追加してみたんですね。でこれは何かっていうと、まあ、フォークっていうコマンドなんですけど、ここで、まあ、簡単に言うとクーベフォークって打ってベンと起動すると、
ベン
と起動すると、裏側ではイスティオとテレプレゼンス、まあ、イスティオが起動してるわけじゃないんですけど、まあ、テレプレゼンスが起動して、さらにイスティオの、リソースをいくつか作ります。これによってその体験としては、自分にとって関係のあるリクエストだけが自分のローカルに降りてきて、で自分にとって関係のないリクエストは自分のところに来ないっていう風なことが起こります。ちょっとこのだけの説明だとよくわからないと思うんですけれども、ちょっと具体例を考えてみると、まあ、ここの3人今、開発をしていますと。で我々のサービスがマイクロサービス A、 マイクロサービス B、 マイクロサービス C で構成されているとしましょう。
はい、
ここで例えば南さんはマイクロサービス A を開発したいですと。で、丹治さんはマイクロサービス B を開発したい。
したい。
で、僕はマイクロサービス C を開発したいとしましょう。そうすると何が起こるかっていうと、それぞれ開発しようと思ったら、でも南さんは A を開発したいんだけれども、B と C のセットアップもしなくてはいけないってことが起こったりしますね。
はい。
で、丹治さんも同じように B しか開発したくないのに、A と C をそれぞれ起動しないといけない。
いや、実際あるもんね。
いや、あるんですよね。
めんどくさいなって思ってる。
で、これをなんとかしたいんですね。うん、で、そうすると、その A、B、C が3人のコンピューターそれぞれにあって、結局9個のプロセスが立ち上がってしまうわけですよ。うん、これってちょっともったいないですよね。と、まあ、そもそも我々のラップトップで、そんなたくさんのサーバー起動しきるのは難しいし、その、まあ、そもそも依存関係を全部知っておく必要があるわけですよね。うん、まあ、これちょっと開発しやすいとは言えないでしょうと。で、この、まあ、今言ったようなとりあえず全てのプロセスをローカルで立ち上げるっていう方法、これはなかなかワークしづらいと。マイクロサービスがどんどん増えていくと。で他の方法ないかなっていうと、まあ、ステージング環境にデプロイするっていう方法があるんですね。まあ、社内だと QA 環境って呼んでますけど、それだと、まあ、この3人で勝ち合うわけですよ。
なんか、
丹治さんがなんかサービス B にちょっと違う変更をデプロイしてるせいで僕のデプロイがうまくいかないとか、うん、なんか なんかうまく動いてないなみたいなことが起こるわけですよね。
なんか共有の資産っていうイメージがあるもんね。
そうですね。なんかそこにデプロイするのはなかなか、まあどうしてもその周りの開発者に影響を与えてしまう、
うん、
し、まあ当然ながら人数が増えていった時にスケールしないわけですよね。で、まあじゃあ他の方法ないかなっていうと、じゃあテレプレゼンス使えばいいじゃんってよくあるんですよ。テレプレゼンスとかって使ってます？あんまり使ってないですか？
僕は数回使ったって感じですね。なんか確認用で、なんかステージング環境にデプロイするのもめんどくさいし、
うんうんうん、
ちょっとテレプレゼンスで試したっていうのはある。
今テレプレゼンスって何かっていうと、まあ、すっごくざっくり言うと、ローカルの、まあ、プロセスからのアウトゴーイングなリクエストを全部クラスト内通信として扱う、 Kubernetes のクラスト内通信として扱うっていうものですね。
クラスター内、
そう、はい、クラスター内の通信であるというふうに見なします、
はい、
どういうことかっていうと、本来はクラスターの中でしか解決できないような DNS レコードが解決できたりして、さらにそこにもリクエストが通ったりすると、
うん、
なんで、まあ、あたかもその、まあ、自分のローカルのマシンで動いてるプロセスが Kubernetes クラスターの中で動いてるような感覚で、まあ、いろんなものを実行できると、
うん、
まあ、これでいいじゃないかっていう声結構、まあ、あるんですけど、まあ、これだけ不十分なんですね。どうしてかっていうと、例えば、丹治さんが開発しているマイクロサービス B っていうものが C に依存しているし、うん、A から依存されている場合を考えてみましょう、
はい、
そうすると丹治さんがこのサービス B についてテレプレゼンスを起動しても、
なるほど、
サービス A から丹治さんのローカルプロセスへのリクエストは送れないんですよね、まあ、送れないと実は間違いで、テレプレゼンスの件を使ったら送れるんですけど、そこで送ってしまうと僕のデバッグが困るんですよ。僕はマイクロサービス C を開発したわけですよね。丹治さんがA から B へのリクエストを全部自分のローカルのコンピューターにねじ曲げてしまうと、僕は必ず自分のマイクロサービス C にリクエストしたいって思うと A を通って丹治さんのラップトップのもしかしたら壊れてるかもしれない B を通って僕のところに来るわけですよ。
辛い話ですね。
それはちょっと困ったもんだなと。でそこでじゃあこの今3つ見てきた開発手法どれもちょっとその一長一短だないうことが分かるんですね。まあこの一応言ったって何か、
今3つって言ったのは全部ローカルで立てるのが1つ目、
あ、そうです、はい、
で2つ目がステージ関
ステージ関係のデプロイですね、はい、
ちょっと使うよって言って使う、
はい、
で3つ目が
テレプレゼンスを
使ってインカミングのやつもねじ曲げる、
そうですね、
はいはい、
というまあ3つの手法、まあ、ざっくり見てみるとどれも一長一短で、でどんな要素を満たしている開発体験がいいかなっていうことを考えると、まあ、僕が考え出したのは、まあ、3つの要件を満たした開発体験がいいなっていう結論に至っています。これが何かっていうと3つで、ファスト、変更をしてからそれを手動確認できるまでの時間が短いことですね。どういうことかっていうと、例えばステージング環境にデプロイする場合ってまあコミットしてプッシュしてドッカーイメージができるのを待って、じゃあデプロイコマンド叩いてって、まあどんなに高速化しても 2,3 分が限界だと思うんですよね。まあそんなところでデバッグなんか厳しいわけですよね。なんでまあ確認しかできないと、これはファストじゃないですよと。でローカルでじゃあ立ち上げる、全部立ち上げたらもうペット変えたらホットリロードがスッと動くからもう簡単に確認できる、まあファストではあるんですよ。ファストではあるんですが、デペンデンシーアグノースティックではないっていうふうに僕は表現しています。どういうことかっていうと、自分がマイクロサービス B を開発した場したい場合、この B は C に依存しているから C も立ち上げて、ちなみに C っていうのはデータベースを2個持ってるのでこの2個も立ち上げて、さらに C は D っていうマイクロサービスに依存してるからこれも立ち上げてってことをしなくてはいけなくなります、う
ん、まあ、それらを知ってないといけないと。
そうですね、まあ、モックをするみたいな方法でもいいんですけど、まあ、完全なテストにならないこともあるので、まあ、こういうことを知ってなくちゃいけない、これはちょっと現実的じゃないなという話が、これが難しいな、はい、
ま
あ、これが解決できたら嬉しいわけですね。まあどういうことかっていうと、まあ、サンドボックス環境、あ、じゃないわ、ステージング環境にデプロイする場合でいうと、このロジックをペペッと2行変えてみて、 まあ、その周りがどうなって動いてるのか俺は分かんないけれども、とりあえずデプロイしてみたら、あ、思った通りに動いたわっていうことができるわけですよね。自分の変更したいところだけに集中することができるんですよ。ただし、まあ、デプロイするのは、まあ、ファーストじゃなかったよねっていう話があるのと、さらにステージング環境にデプロイするっていうのは、さっき言ったのは結構便利ではあるんですけど、周りの人の影響を受けてしまう、だから周りの人に影響を与えてしまうと、まあ、自分がそれを行うことによって誰かに迷惑をかけてしまうかもしれない、まあ、というふうな、まあ、これをアイソレーションって呼んでるんですけど、この3つ、ファスト、簡単に試せて、ディペンデンシーアゴノスティック、つまり自分の変更したい場所だけ見ればよくって、アイソレーテッド、周りの人に影響を与えない、まあ、この3つを満たしてる開発手法ってないかなっていうことを考えたんですよね。で、それ、まあ、それが今回作ったフォークって開発手法で、これだとどうなるかっていうと、まあ、簡単に手法としてまず解説すると、全リクエストにラベルをつけるんですね。で、このリクエストは丹治さんが発火したリクエストなんだから、それは丹治さんのローカル PC に送りつけてあげよう、そうじゃないものはそのまま通り過ぎてくださいと。だから本来 A、B、C っていう順番で、リクエストが、まあ、伝播されていくとすると、まあ丹治さんはこれは僕のリクエストですよっていう色分けをした上で A にリクエストしますと。そうするとマイクロサービス A からマイクロサービス B にリクエストされる段階で、まあ、Istio の設定を使ってこれは丹治さんのリクエストだなってことを判断して、じゃあ丹治さんは今マイクロサービス B を開発しているので A から B へのリクエストは丹治さんのローカルポートの何番に送るっていうことをしますと。
なんかそれ具体的にはヘッダー、HTTP ヘッダーとかに入れ
る。そうです。そうです。
ちなみに、なんか脱線するかも。GRPC とかの場合はそれは、
GRPC の場合は、GRPC のメタデータを使っています。
あ、なるほど、なるほど。
まあ、そこが、HTTP ヘッダーとのマッピングなので、まあ、ちょっと社内で実装しきれてない言語とかもあるんですけど、基本的にはそのコンセプトでやっていますね。
ありがとうございます。
まあ、今おっしゃる通り、その HTTP のヘッダーを使って、まあ、色分けみたいなことをやっているので、まあ、これによって自分のリクエストだけが自分のローカルに来るので、丹治さんはマイクロサービス B を開発したいと思ったら、自分はマイクロサービス B を開発したいですっていうコマンドを、まあ、クーベフォークっていうのにを、まあ、起動するだけで、これを起動するだけで丹治さんはマイクロサービス B の開発がしたいんだなと。
2個以上つけることもできるんですか？
一応原理的にはできるんですが、
なんか ルーティングが難しそうだよね。ルーティングを記述するのが難しそう。
実はそれは そこ自体はそうでもないんですよね、うん、ただ問題として、まあ、これ内部としてはテレプレゼンスとイシティオのインテグレーションによって実現しているので、まあ、テレプレゼンスの制約に依存するんですね、うん、でテレプレゼンスは、同時に2つ以上起動することを推奨していないんですよね、というちょっとマイナーな問題があるので、まあ、2個以上ガリガリうまく使うのはちょっと難しい部分もあるんですけど、
まあまあ、そんなメジャーなケースだとは思ってないってことですよね。
まあそうですね、まあ、一応その時のために逃げ道もいくつか用意していて、
あ、じゃあ頑張ったらできるようになってると。
まあそうですね、
すごい、
まあ、で、まあ、で総合すると体験としては、よし、このマイクロサービスのこの部分変えたいなと思ったら、まずフォークを起動しますと。でエディターで、まあ、数行なりないし数十行なり変更しますと。でそうするとステージング環境にちょっとクロームエクステンションポチポチと設定してだけしてあげて、リクエストをするだけでその変更を試すことができると、
うん、
でちょっと違うなと思ったらまた数行変えてまた試してみる。でこれが全てステージング環境と全く同じリソースを使えるので、そのちょっとローカルだとデータベース遅いんだよねとか、そのローカルだとエラーレポーティングシステムは動いてないからちょっとその換算テストにならなかったみたいなことは起こんないんですよね。そのデプロイのクオリティとしてはステージング環境にデプロイをしたのと同じ情報が得られるし、周りの人と競合がしないし、
うん、
まあ、その自分の知りたいところだけ、気になるところだけ変えればいいですよっていうふうな開発手法ですね。でこれフォークっていうふうに呼んでるんですけど、まあ、どうしてかっていうと、 まあ、コピーオンライトの考え方にすごく近いんだなというふうなことをちょっと考えて、その、まあ、プロセスのフォークと掛け合わせてそういうふうな真似してるんですけど、まあ、マイクロサービス A、B、C があって、 B だけ俺は買いたいんだって言ったら、要は A と C はステージング環境で共有されているものを使って自分が変えたい B だけを自分のプロセスとして動かす、
うん、
で、また南さんがその A だけを変えたかったら A っていうものだけを自分のプロセスを使って B と C は共通のものを使うっていう、その変えたい部分だけ変えるっていう部分が、まあ、ちょっと、まあ、フォークっていうふうに言うとちょっと分かりやすくていいかなと思って、こういうふうな名前にしています、
うん、なるほどなるほど。
はい、
僕実はクベフォークは使ったことがなかったんですけど、
まあ、ちょっとまだ発展途上のとこあるんで、
すごい使いたいなという気持ちにはなりました。
ありがとうございます。
そうですね、使い方をみんなに知らせないといいですね。
なんか今回は結構社内向けのポッドキャストな気がするので、そんな感じになりましたねと思っていてちなみになんかデータの整合性みたいなので問題になることって、
はい、
ありそうだなとか思ったんだけど、
そうですね、
なんか具体例は今分かって出てこないんですけど、
まあ、例えばですけど、その
同じデータを2つ以上のマイクロサービスで見ているときにとか、
データベースのことですよね。それは本当にその通りで、例えばですけど、ローカルで開発しているときには自分のデータベースなので、そのユーザー .create ってしてユーザー .last ってしたら絶対それが返ってくるってことが、まあ、保証されてるわけですよね。
そういうパターンですね、確かに。
でもその今回はデータベースは共有しているので、確かにそこで問題が起こってしまいますし、あとアイソレーションが保たれてるっていうふうな主張をしているんですけど、確かに例えばその誰かが間違えてデータベース吹っ飛ばしてしまったら、まあ、全員が影響を受けるところなので、まあ、そういう意味でデータベースのレイヤーに関してはそのアイソレーションを保っていないので、そういった問題はやっぱり起こり得ますね。
でもデータベースもローカルのを使うっていうのは別にできるはできるんですよね。
一応原理的にはできます。ただやっぱダンプに結構時間がかかるっていうことと、あとまあちょっと社内の治安の悪いマイクロサービスとして、他のマイクロサービスのためのデータベースを見に行っているマイクロサービスとかもあるので、そこのコネクションとかもねじ曲げるのは結構また大変になってくるので、まあちょっとなかなか現実的じゃないかなっていうことは思ってますね。そこはちょっと次の課題ですね。
なるほどなるほど。
まあいずれにしてもこれが、まあ、フォークっていう、まあ社内で言っている、まあ、コマンドというかサービスの、うん、まあ、概要ですね。まあ、なんで結構社内で他にもその Chrome Extension であるとかヘッダー伝播であるとかを使ってる、まあ、機構っていうのがいくつかあるので結構混同されがちだなとは思うんですけど。
はいはいはい。
あ、ヘッダー伝播というのは何かというと、要はクライアントからマイクロサービス A のリクエスト、この間ね HTTP のリクエストヘッダーがついてるから、これはターンズさんのリクエストだって分かるわけですけど、 A から B に対するリクエストでもそのリクエストヘッダーがついていないと、まあ、同じリクエストっていうふうに判断ができないので、まあ、社内の共通ライブラリでサービス X と呼ばれるものがあるんですが、その各言語に、まあ、特定のまあ、フォーマットに従っているリクエストヘッダーは次のマイクロサービスへのリクエストに伝播するっていうふうな仕組みを作っていて、うんうん、これによって色分けっていうのが持続するようにしていますね。
まあ、全部 Istio でネットワークのルーティングをしているのでできてるんですよね。
まあそうですね、はい、そうです、うんうん、なんでこれは、まあ、僕が入社した時にはちょっと Istio が入ってなかったんでこのプロジェクトできなかったんですけど、
はいはいはい、
まあ、僕が入社して1年ぐらいして確か入ったのかな。で、安定してきて、でこのプロジェクトにやっとちょっと手を出せるようになったので、うん、アイディア自体は本当に2年以上前からあったんですけど、きちんと手を出せて作れたのはやっと今になったっていう感じですね。
いやいいですね。
いいですよ。結構コストメリットもあるだろうなっていうふうに思っていて、まあそんな簡単ではないんですけど、例えばウォンテッドリの場合だったらプロダクションステージング、まあ、あと開発用の、まあ、3種類のクラスターが、
そうです
ね、Kubernetes クラスターがあって、まあ、データベースのアイソレーションの話はちょっと、まあ、脇に置いておくと、基本的にはステージング環境さえあればいいっていう風な世界になるので、うん、まあ、クラスター1個消せるんですよね。
まあ、インフラコスト的にも
そうですね、
メリットありそうですね。
まあ、現実問題はもちろんそのマイグレーションテストとかっていうのを開発環境とステージングと2回試せるみたいなのが結構大事だったりするし、あと結構 QA 環境をお客様に見せることとかもあると思うので、開発者が壊しちゃったわって言って気軽に壊すのもちょっと問題なので、
そうですね、
まあちょっといろんな障壁はありつつも、まあ一応そういうことを視野に入れることもできるようになるっていうのは一つ、まあいいことかなっていうふうに思ってますね。
なるほど。
まあなんか先ほどの話で言ったデータベースだけはちょっと分けておいて、
うんうん、
なんか動いているボット、まあ、アプリケーションに関しては、まあ、完全に混ぜるっていうのはできますよね。
そうですね、
そこは別にだからそのみんながもうフォークを使う前提でデプロイを絶対しない、そのフォークなしのデプロイしないっていう世界になっていたら、まあ、安定に動いているボットは必ずいるし、そこには大抵のトラフィックがそこに流れるようになっているみたいな状態を実現できるので、なんかさっきのその壊しちゃうみたいな懸念もあんまり考えなくてよくないのかなって。
そうですね、
データベース先やっぱり先ほど そのマイグレーションとかをするみたいな話で言うと、まあ、影響を受けてしまう部分だから、なんか環境を切り離すっていうのやりたくなるけど、
うんうんうん、まあそこら辺のちょっとバランスをちょっと見なくてはいけないところはありつつも、あとこれ結構いいのはその新しく入ってきた人の、まあ、ブートストラップが早くなるだろうなっていうことは一つ思ってて、まあ、もちろん、まあ、さっきは理想の話だったので、まあ、いい感じですって話したんですけども、まあ、実際にはそのフォークコマンドを叩くために、まあ、いろんなオプションを今つけなくちゃいけなくて、まあ多分一つのフォーク起動するので3つ4つオプションを指定しなきゃいけないんですよね。そうなんですよ。
開発したいサーバー、まあ、アプリケーション、
はい、
マイクロサービス
そうですね
の名前が一つ必要で、
実はそれはいらなくなっているんですけど、まあ、例えば Kubernetes の中のサービス名を指定してあげたりだとか、自分が変更したいと思っているデプロイメント名を指定してあげるだってあるとか、あと GRPC を使いたい場合は GRPC を使いたいなって宣言してあげる必要があるとか、まあできる限り自動で解決しているんですけど、結構例外的になっているところも多くって、まあ必ずしもまあこれさえ覚えてればいいってとこまでまだいけてないんですけど、そこは今ちょっと頑張ってるところで、まあただそこの理想がきちんとうまくいったとすると、入ってきたらまあとりあえずそういう時はまあクーベフォークっていうコマンドを起動して、なんかバンドルインストールして、まあレールサーバーするしたらもうあといじれるからっていう風な、うん、まあ、社会まで、まあ、まあちょっと一歩近づいたなと思ってて、まあ、そうするとインターン生とかもすぐに開発始められるようになるし、まあ、なかなかいい未来が待ってるんじゃないかなっていう風に思いますね。まあ、一ついいのはやっぱりその開発環境の構築をしなくていいっていう体験が提供できるのも結構大事なので、
うん、まあ1日ぐらいかかってるもんね。
そうなんですね、なかなかのかかっちゃうんで、
うん、だからその自分が開発をしたいマイクロサービスに関してはまあ、さっき言ったみたいに、まあ、必要だけど他のものに関してやる必要がなくなるっていうのが大きいって話です
ね。そうですね、そうですね、まあ、そこも例えば、まあ、完全に開発環境をドッカー化してきてしまうとかすれば、本当に極論的には本当にソースコードをポチポチって書いてみるだけで、あとは全てがうまくいくっていうところまで、まあ、持っていけるんじゃないかなと思ってて、まあ、結局的にはそこに向かっていきたいなとは思ってますけど。
なるほど。
まあ、でもなんか大体ミドルウェアとかが一番めんどくさい部分だから、データベースとか分かりやすいけど、そういったものをその用意されている前提であれば開発そんなに大変じゃないイメージありますけど
ね。結構かなり最近良くなってると思いますね。
本当になんかオンボーディングから開発始めるまでとかすごいスムーズになってるなって感じるし、まあなんか実体験とか聞いてても結構それが聞こえてきてる印象があります。
いや、いい話ですね。
いい話。
まあ、という、まあ、もうちょっとそのクラウドネイティブデイズ東京では詳しい実装の詳細とかまで踏み込んでお話しできればなっていうふうに思ってますけど。
楽しみですね。
楽しみですね。なんかプレゼンっぽかったですね、やっぱ今日のお話は。
確かに、
まあ、ちょっと準備してますからね。
予測がないな。
さすがですね。
まあ、どう説明したらいいかなっていうことも、まあ、社内でも結構コンセプトを理解してもらうのは結構大変だったので、それは他の手法と何が違うのっていうのは、
なんかちょっと似てるものが、
そうなんですよね、
テレプレゼンスとかってあったり、
うん、
なんかしっかり聞かないと分かんなかったかもしれないです、
ね、それってこれでいいじゃんみたいな声が、まあ、結構あって、いやそれだとこれができないでしょみたいなのがいっぱいあるんですけど、
今利用率はどのくらいなんですか？
ですね、ウィークリーで、アクティブユーザーを僕は実は調べているんですが
社内ツールのアクティブユーザー数っていう
そうですね、でエンジニアが大体40人弱とかっていう中で、うん、今ウィークリーで20人とか使った気がするんですけどね、うん
うん、起動したことある人みたいな、
いや、まあ、そうですね、1週間のうちに起動した人ですね、
今週1回でもクベフォークを打った
人、そうですっていう風なので、ちなみにその開発してる僕とか僕のチームの人は度外視してそれぐらいなので、まあまあそんなに悪くないんじゃないかな、
確かに
思ってますね。まあちょっとインターンで水増されてるみたいなところありますけどね、
まあまあでも
そう、いや、僕思っているのは、なんかさっきのコンセプトとかはすごい何度も話してくれていて分かりやすくて、だ結構そのオプションが多くて難しいみたいなのがやっぱ
そうです、ね、
あるから、なんか実行できるコマンドみたいなのをどんどん貯めて、それがみんなに分かるようになっていったらいいなって個人的に思っています
。そうですね、
もう即集会ってしたんですか？
即集会をやる予定です。
来週くらいになりますね。
ちょっと
指定見逃してるのかなと思って、
ちょっと外部発表の方にちょっとの方がちょっと注力しようかなって今になっちゃってるんで、
はいはい、いや楽しみにしてますけど、
まあ、
楽しみですね。
それで話した内容をまた持ってこれればなと。また結構アプリケーション側の対応もいるものもあるんですよね。例えばマイナーの話だと、例えば Rails の場合だと、そのまあローカルにリクエスト持ってくる場合ってまあ大概の演武系っていうのはクラスターのものをそのまま使うんですよね、
うん、
なんですけどそうなってくる と、当然ながら、なんだっけ、スタティックアセッツ のそのパスっていうのが、まあ、我々でいうとこのクラウドフロントになってるんですよね、
うん、でこれなんかレイズの話ですね。
レイズの話ですね。でそこを、まあ、デブサーバー、まあ要はそのホットリロード的なことが聞くように、ちょっと JS1 行変えたら全てをビルドし直してくれるっていうふうに、まあ、したいわけですよね。そうなってくるとその Rails 全部デベロップメントで起動したくなるんですよ、
うん、
Rails 全部デベロップメントにすると、まあ、いろんなセキュリティ機能がオフになってたりしてログインができなくなっちゃうみたいなことが起こるので、そのこれまでになかったステージング環境の1プロセスとして動くんだけれども、なんかこういったその開発用の機能は有効にするみたいなオプションっていうのを、まあ、有効にできるようなコードに変えていく必要があって、でそれがちょっと対応しやすいアプリケーションと対応しづらいアプリケーションで、ちょっと今そのフォークへのアダプションにちょっと差が出てるっていう感じですね。なんで比較的小さいアプリケーションっていうのはどんどんどんどん対応できていってて、まあもうフォークがあるのが一番簡単で、ない開発体験は考えられないってところまで、まあ、言ってるんですけど、ちょっと Rails とかちょっと特殊なプロセスになってくるとちょっとまた話変わってくるんですよね。なんか Go とかのシングルバイナリーだったらまあ適当にやればいいんですけど、
まあ、今の話はだから Rails がって話だったけど、 Rails でそのまあビューと API を両方提供しているようなものの時にいろいろ面倒したいことがあるみたいな、
そうですね、ちょっとややこしいことがあったりして、なんでそこはちょっとアプリケーション側でそのいろいろ手を入れていかなきゃいけないところですね。まあ僕らだったらそのアップ演武っていうものとレールズ演武っていうものを2個管理しているの でここが今見つけ都合なんですよね、うん、そのどういうことかっていうと、アップ演武がプロダクションの時にはレールズ演武もプロダクションであることを求めていて、で例えばアップ演武がステージングだった場合にはレールズ演武もプロダクションであるステージングであることを求めると。ただこれでだとちょっと厳しさがあるなと思ってて、例えばモバイルアプリケーションの場合だとその本番環境につながるアプリ、ステージング環境につながるアプリっていう風なのがあって、さらにそのプロダクションのデバッグビルド、リリースビルド、ステージング用のデバッグビルド、リリースビルドっていう風に、そのアプリケーションの起動形式っていうのとどの環境で動くべきものなのかっていうのは、まあ、直行する概念としては使われてると思うんですよね。ただし、まあ、これまでのモンテッドの開発手法的にはその環境っていうものとその起動方法、なんかビルドフレーバーなんて言ったりするらしいですけど、みたいなものが、まあ、直行の概念として扱われていないので、ちょっとそこを剥がしていく必要があるなっていうふうなことがありますね。
僕はなんかビルドフレーバーという言葉を今学んでました。
まあ、あと個人的なもので言うとその挙動切り替え待機の、まあ、先ほど話に出てきていた、まあ、パパタテツの参照先みたいな話とかそれごとになんか上書きできるフラグみたいなのがあってもいいのかなとは思いますけどね。
そうですね、一応それぞれ提供されてはいるんですけど、まあ、あんまりまとまっていなかったりするのと、うん、ちょっとアクセスが難しいものもあったりするので、
う
ん、
そうだね、
まあ、そこ一応標準でもそれなりにうまくいくところまで持っていく責務はあるなと思ってるので、ちょっとそういう細かいところに手を入れていくのがちょっと次のステップだなっていう感じですね、
うん、いやなんかそういう細かい制御はそれぞれのコンポーネントにできるにした上でそれを指定する形で Q フォークを使うみたいなのもいいと思うんですよね。
うんうんうんうん、
いやまあ分かんないですけどね、ちょっとどういう形がいいのか、
まあ、結構いろんなアプローチで考えられてて、うん、まあ、ちょっと地味なところから進んでるっていう感じですね、
うんうんうん、
まあいずれにしても、まあ、こういった概要のものがクーベフォークでしたと。で今頑張ってオプションの数を減らせるようにしたりだとか、まあ、覚えなくちゃいけない操作を減らすっていうところにちょっと注力をしています、
うん、あと多分なんかみんなが使っている中で、あ、こういうふうに使えばいいんだって見えてくるとか、もともとの知らない使い方とかも結構あるのかなと思っていて、
うんうんうんうん、
さっきのオプションの話とかはまさにそうで、全てマイクロサイズを全て組み合わせようと分かるわけないから、でそういうのとかをうまく拾って、まあ、知見として貯めていったら割といいんじゃないかなって、
うん、そうですね、
的には思います。
ちなみになんかモバイルアプリは対応するんですか？
モバイルアプリは実は全て対応されていて、
されているんですね。
各種モバイルアプリのデバッグビルドでは、まあ、ちょっとそのこのアプリからのリクエストっていうのは、まあ、このこういうコンテキストのリクエストですよっていう情報を付加できるようなオプションっていうのは全てつけているので、まあ、なんで単純のリクエストですっていうことを宣言するまあ、デバッグ項目があるので、まあ、それをちょっと有効にすればそこからのリクエストは全てそういう色分けがなされた上でリクエストされますね。
なるほど、いやもうすでにできてたんですね、知らなかった。
そうなんです、
知らなかった。
なんか社内で唯一4つのモバイルアプリケーションにコミットした男になったらしいですよ。
かっこいいですね。
まあ、DX というまあ技術基盤エンジニアなので本当に雑誌系で必要があれば何でもコミットするし。
DX の略は何ですか？
デベロッパーエクスペリエンスです。
DX は何なのか。
デジタルトランスフォーメーションではないです。
なるほど。いや、いい話でしたね。
いい話ですね。
これちょっと社内のエンジニアにもぜひ聞いてもらいたいですね。フォークって何って。まあ、結構概念が難しいので。
僕使ってないユーザーだったので、すごい勉強になりましたけど。
ぜひ使ってみてください。
はい。
南さんがでもクラウドネイティブデイズ話すんですよね。
僕も話しますね。
どんな
話を？僕は、まあ、gRPC をその去年くらいからワンテッドイでは使い始めたと思っていて、で、まあ、その過程で、まあ、実際最初に使い始めてどのくらい良かったみたいな話から始めて、まあ、あるいはそこに至るまでモチベーションみたいな話から始めて、それをさらに会社に広げていくために結構いろんなことやってきたので、まあ、その辺のお話をしようかなというふうに思っています。なんか今の状態の話でいうと結構最近新規で開発しているようなマイクロサービスもうなんか大体 gRPC を使うくらいのところまで来てるかなと思っていて、あるいはアクティブに開発しているものだと HTTP とかまあレイズで最初に作ったものでも gRPC サーバー立てるみたいな動きも出てきているので、まあ、結構そこまで来てだいぶ会社として恩恵を受けてるなと思っているので、まあ、そのあたりの話をしようと思っています。
だいぶ浸透してきてなんか一般的になってきたって、
ね、そうですね。
最近 Python でも入れたんですよね。
そうですね、 Python でも使えるようになってますね、うん、
素晴らしい。 gRPC コンプで話した内容と被る部分も結構あるんですかね。
かなりありますね、まあ、gRPC コンプが結構 Ruby でどうしたみたいな話を中心に話したので、今回はもうちょっと話を広げて他の言語の話も入れたりとか、あとなんか社内に広めるためにいろいろやったみたいな話とかをちょっと今回入れて、なんかなんだろう、道のりが見えるみたいなのをやってみようかなというふうに思っています。ちょっと話のボリュームが多いので結構どうまとめようかな、まだ若干いろいろいじってるんですけど。
そうですね、40分トークですよね。
40分トークです。
僕も40分トークなんですけど、40分トークって長いんだなって今このポッドキャスト録音して思いましたね。
あ、確かにね。
まだ35分ですからね。
確かにね。 35分で全て説明を
結構グダグダ脱線話もしてるのに、
そうだよね、
結構がっつりですね。
ディスカッション入れて40分ですか。
いや、発表だけだ
ったよね。発表で40分で、Q&A はトークの時間とは別でなんか用意されるみたいな、確かそういう感じだったんです。
あ、オンラインだから。
まあそうですね。
あ、そうです、オンラインですね。オンラインで多分参加も無料ですよね、確か。
確かそうだと思います。
だと思うので、ぜひ
ぜひ興味のある方は。しし、僕は参加、火曜日8日の確か17時からなので、
うん、すごい、そういうちょっと宣伝項目をきちんと入れてるのは偉い。僕はどっかです。夕方だった気がする。
オンラインで開催して誰でも見れる、
まあ、もしこの、まあ、録音もね、その、まあ、開催後に聞いてるという方は多分、オンラインのアーカイブも残るんでしょうね。多分
残ると思います。なんか去年も CNDT があって、僕とか大坪君は去年も話したんですけど、
そうですね、
確かビデオとかも残っていたので、まあ、今年もそうなるんじゃないかなという。
まあ、多少遅延はあるかもしれないですけど、きっと上がるので、ぜひそれも参考にしてもらえれば。
スライドも公開する予定です、
ね、そうですね、そうですね。まあぜひそれで話を聞いてみたいと思う方はぜひ遊びに来てください。
すごい手慣れたまとめでした。
ちょっといい感じでまとめかな。はい、じゃ あ、 まあ第33回こんなとこですかね。
はい、
第33回ポッドデンジニアはクラウドネイティブデイズのちょっと予習みたいな感じでしたね。
はい、
では皆さんぜひ遊びに来てください。以上です、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。